はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、星といえば、M78 低音光の国なこたつと、
不思議惑星金座座のおまけと、
星の王子様のマリと、
惑星タイタンの旗です。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し何よりも、映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話をスキャでお届けされる映画そういう方トークバラエティ番組でーす。イエーイ、ね、いやもう欲しいね、うん、いろいろあるとさあ6月30日のラインナップご紹介いたしましょう。今回はドイフェイバリットシングス、ついに登場おまけさんね。果たして何について語ってくれるか全く言おうとしないけどね、何かやってくれるそうです。そして
やんないかも、
映画館
やんないかも、
やります、急げ映画館今回はワンダー君は太陽ね、素晴らしい感じの作品やりますよということでね、楽しみですねつうかもう6月が終わるんです。もう7月になっちゃう。さあそれでは参りましょう、ドイラジースタート。ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理由をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです
すごい読みが丁寧ですねおまけさん、初めてコーナーを読むの初めてですねおまけさんが、
うん、
今回はおまけさんなんですけども、ちょっと先にですねメールをいただいてるんで、
このコーナーにね、
このコーナーにメールをいただいている、ちょっとご紹介させていただきます。ラジオネームまさとさんからいただきました。初メールです。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてる方がいらっしゃった。前回のドイフェイバリットシングスでガワラさんが紹介していた水上聡作品の放浪世界とスピリットサークル読みました。設定の面白さで終わらず、主人公たちの内面の変化を描いていてとても好きな作品でした。今はおすすめその3の星のさみだれを読んでいます。ドイフェイバリットシングスでは皆さんの熱のこもったおすすめを聞くことができるのでめっちゃ好きです。これからも皆さんからのときめきの教養楽しみにしてます、ということで。
嬉しいですね。
すごいことが起きてますね。あんまり人に聞かれてないのかなって毎回ね、
ちょっとね不安になるたりとか
心配になりますからね、聞いてくれる人いるんだ、
しかも
新しい人からメールくれるんだっていうね、やっぱ嬉しさありますんで、こういうの声届けていただけないとね、存在をちょっと僕ら認知できない
そうだからコーナー関係なくね、
はい、
あの普通歌を、
内容についてそういった感想などもね、全然こうやってあの送ってくださると本当ただただひたすら喜ぶ
でね、そうね、はい、
あやっててよかったなみたいな気持ちになりますんで、
励みになりますね、
はい、本当ありがとうございます。ということで、はい、この期待を背負って今回おまけさん紹介していただきましょう。今回は一体何を紹介してくれるんですか。
じゃじゃん、最近聞き始めたんですけど、ホームカミングスってすごく良くないですか、です
ごめんなさい、ホームカミングってすごく良くないですか。
そう、はいはい、ホームカミングスってすごく良くないですか。
ホームカミングス、
そう、
ごめんなさい全然存じ上げない、
はい、日本のバンドです。
へ
ー、あの京都在住の4人組で、女性3人と男性1人みたいな、
あ、なんか比率は珍しいですね。
そう感じらしいです。で男性がギターで他が女性みたいですね、
は
い、
あのラジオなのに音源は載せられないんでね、はい、この魅力をどう伝えていくかっていう、ここが腕の見せ所、はい、おまけさんのね楽しみですね。じゃあ振らせていただきますよ。
はい、
ホームカミングスってすごく良くないですか。その1、
ギターポップインディーポップとして説得力が半端ない。
おー、ちょっと今出てきたね、フレーズが何かわからない。
呪文のよ。
うん、ちょっと何ポップ何ポップ何ですか、教えてください。
あ、ギターポップ、インディーポップみたいな感じですね。
はい。それどういうことですか。
まあ、それはなんか、それぞれ調べてもらえればいい。 思いますけど。
でしょ、
はいはい、はいはい。まあまあ、まあだからギターでポップなバンドなんですけど。
はい。
まあある種のなんて言うんですか、そのメジャーな感じよりは。
商業路線ではない。
ないっていう感じが、そこ、ちょっと素朴だったりとか、シンプルだったりとか、個人的なことを歌ってたりとか、そういうような部分があるようなのがインディーズだとするんですけど、そういうスタイルで、ロックとかポップスみたいなのをやってるっていうところがあります。
はい。
うん、最近聞き始めたんですけど、たまたまね、なんかちょっと名前だけ気になってて、あ、こういうバンドいるんだなぐらい思ってて、なんかふとなんかちょっと聞いてみようかなと思って聞いて、Apple Music とかで入ってるので、一番知られてそうなアルバムがあって、それを聞き始めたんですけど、
はい、
まあそれ聞いたら、なんかもうちょっとびっくりして、
うん、
なんか、あれこれ、日本のバンドじゃないみたいみたいな、
うん、
なんかこう、海外、欧米とか、イギリスとかアメリカとかのそういうインディーズっぽい感じがするなと思って、なんだこれとか思って、
うん、
でちょっとびっくりしてアルバムずっと通して聴いてもすごくいいなと思って、ほらほら、ドイツフェイバリットシンクス、ときめきの教養だっけ、
はい、はい、そうですよ、ときめいたんですね、
そう、すごいときめいたんですよ、
へー、
うん、こういうジャンルでこのマジなときめきを感じさせてくれたのはスーパーカー以来だなとか思って、
結構ですね、じゃあ、
うん、まあ、結構ですね、
20年
そうですね、うん、だからスーパーカーもその当時そういう感じでちょっとそう日本人離れしたじゃないですけど、
うん、
その当時のそういうインディーズ的な海外のものをちゃんとダイレクトに消化してちゃんと出せてるみたいなところでやっぱりすごく評価が高くなったりとか人気が出たりとかしてたんですけど、でそういうところでねすごいなと思ったっていう、で初期の方のもやっぱ気になるか聞いてみたんですよ、アルバムはちゃんとしたの2枚でミニアルバムとか聞くと、うん、やっぱりまたやり始めな感じがあって、あ、本当 にまだ日本のインディーズ CD も出してないとかライブハウスでやってるようなので、海外のギターポップとかが好きでやり始めた感がすごくあるなっていうぐらいで、説得力がそこまで、うん、大きくないなっていう感じてたんですね、まあもちろんその中でも聞かれるところがあったりとか、うん、こっちの方が好きって人もいるから説得力っていう言い方もね人によるんだけど、短いんですけどまだ活動時間が学生の頃からやってたっぽくて、うん、音源アルバム出すごとにやっぱり良くなってきてて、
あ、若いバンドなんですか、
あ、若いバンドですね多分ね、うん、でも多分20代半ばぐらいじゃないですか、なんか学生つい最近までやってたんだと思うから、
なんか写真の雰囲気すごい若そうな雰囲気ですね、
うんうん、そうなんですね、うんうんうん、ちょっとね、うん、まだ京都の4人組バンド、
うん、
女性多めぐらいしかまだ分かってないですからね、
うん、だって俺もそれぐらいしか知らないですはい、詳しくないんで今いろいろ喋ってることも、はい、もちろん俺が勝手に思ってることとか多いので、
うん、
この辺は皆さんね留意くださいということで、
はい、
でアルバムとしては2枚目なのかな、セールオブブロークンドリームスってやつなんですけど、はい、アルバムタイトルが、はい、そこからねなんかねいきなりなんか飛躍がすごく飛躍があって、
ぐわーんと自分たちのスタイルを見つけたみたいなこと
ですか、うん、あ、そうそうそうそう、うん、なんかそういう感じがすごくして、そこから聞いたからすごく最初に大きなときめきがあったんだなとは思いました。でなんかそういうとこもねなんかいいんですよ、そういうインディー系のバンドとかで、
うん、
初期の頃とかは拙いなとか、
うん、
まだ未完成だなと思うんだけど、なんかどっかのタイミングでのアルバムとかでいきなり飛躍するとかいきなり完成されるってことなんで、そういうとこもねなんかそういうねインディーバンドっぽいくてねいいなってね思ったりとかするんですよね、
アーティストあるあるではありそう
ですね、あるかもしれないですね、うん、そうそう、だからそのタイミングでどう何があったのかっていうのはね個人的にすごく気になってね、いいプロデューサーとか恵まれたのかなんか想像してるんですけど、
うん、
でも本当にそのセカンドからなんかまず音がいいんですよね、本当に音像とかがすごく良くて立体的なんです、で空気感があって豊かな風景を感じるみたいな感じがする、それまでは曲いいなとか親しみやすい曲だなとかが強かったんだけど、なんかそういう広がりをすごく感じていいなと思って、あとなんかやっぱアレンジとかが多分広がった部分もあって、それまではやっぱある程度シンプルな感じだったんだけど少し幅を引かせていろんな楽器増やしたり、そういうところがすごく良かったです、
ね、ずっと河原さんがね隣でね、うん、いぶかしげな顔してるっていう、これ気になるところではありますけどね、うん、ちょっと聞いてみましょうか
、はい、
そうちょっとまあギターポップ感とか、うん、インディーポップ感にすごく突っ込みたいところはあるんですけど、うんうん、それ長くなりそうなので、
うん、
置いといてまあ本格音楽自体はすごくぐんぐん売れてきていてというか、
うん、
まあ、お客さんはセカンドからすごい良くなったっていう風に言ってるんですけど、
はい、
ファーストアルバムの時点で2016年のフジロックに出ているの で、
うん、
で僕2016年のフジロック行ってるんですけど、2日目の土曜日の一番朝 の、うん、出番でやってたんですけど、
うん、
フジロックのゲート入ると一番手前のステージやってるんですよ、
はい、
なんで僕その時本格音楽全然知らなかったんですけど、
うん、
ちょっと離れたとこから奥の方に行こうとするとなんかこう 海外のインディーポップみたいな、音が流れてくるなと思って、めっちゃいいバンド出てんじゃんと思って調べたら、あ、日本のバンドなんだっていうぐらい、その時点ですごくこう力のあるライブをやってたバンドなんだなっていうのはすごく印象にありますね。
もうすでに引き付けられる魅力があったってことですね。
そうですね、うん、そうですね。で、2017年も平賀幸恵とホームカミングスっていう、平賀幸恵さんっていうシンガーソングライターと一緒にやってる企画でも出てるので、まあ、2年連続出ててすごく上り上手だなっていうのはありますね。
あ、
はい、
補足がとてもしっかりしていらっしゃって本当にありがとうございます。
これはね、確実だと思うんですけど、バンドにとってもうターニングポイントになった曲があるっぽいんですよ。まあ、それがそ、あの、
確実なのにぽい。
ぽいっぽいんですよ。はい、これ、その、俺がね、ときめいたセカンドにも入ってるんですけど、あの、ハーツって曲がありますので、はい、ちょっと聞いてみますか。
うん、そうですね、うん。なんかさっきからモヤモヤしてますからね。
これね、あの、大風俗で、あの、ミュージックビデオがあって、それがすごいんですけど、この曲のミュージックビデオが結構話題になったらしくて、
うん、
あの、ギターの男の子も、監督として関わってるやつが有名なのがあるので、すぐ探せば見れるので、なんかよかったらね、皆さんも YouTube とかで聞いてみてください。
アプリミュージックもあるんですか？
アプリミュージックもあります。
はい。じゃあ、ハーツですね。
ハーツ。
はい。
ちょっとね、そんな感じでした。
いい雰囲気の。
いい雰囲気ですよね。
表現全然違うかもしれないけど、はい、なんか力の抜けたアブリル・ラビーンみたいな、
はい、うん、 US っぽさがあるからなのかな。
アブリル・ラビーンってカナダの、
ね、まあまあでもあるよね。
歌ってる声質的にはすごいなんか日本人感あるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
確かに
それね、後で出てくるんだよね、
音のね、周りの鳴ってる感覚は。はいはい、確かに欧米感というか、はい、
そうですね。
まあその、若そうな。
まあ要はだからちょっとやっぱり、日本のロックとかポップスとかバンドものでいくと、まあ基本的には J-POP というよりは海外のその音像とか曲調的には、そういうギターポップとかインディーポップな感じがする感じはしますね。ちょっと、じゃあ。
これまだその1ですか？
その1です。
その1がね、長い。
いや、その1終わったらすぐ終わるから、こんなのは。
そうなの？その
1がどうしよう、ここで流す。ほんで今ね、最初のミニアルバムの曲とか聴いてもらって、今の頃と比べると、その音像的にもうちょっと膨らみがない感じがあって、メロディーとかも今もう本当に確立してて、ホームカミングスとしての形ができてるんだけど、この頃はやっぱり自分たちの中で固まってない感がちょっとまだあるけどっていう感じがすごいするなって個人的には思ったりとかしてますね。伝わってるかどうかは別なんですけど。
まあまあまあ、おまけさんのね、その伝えたい音とかはあんまりわからないけれども、このあのバンドはすごい、あ、いいなってい
いなって感じで、あ、いいなって、いい曲ですね。で、
じ
ゃあ、なんか、この曲かけるのは最後なんですけど、はい、曲聴くのは、俺が、これ本当にマジでね、すげえなっていう、本当にね、めっちゃときめいたところがあって、
うん、
やっぱここがやっぱ一番強かったから、もう衝撃ぐらいになったんですけど、はい、またセカンドフルアルバムのね、セール・フォー・オブ・ブロークン・ドリームス。
はい。
のやつの、これ2曲目ですね。本当は1曲目がイントロっぽくって繋がってるんですけど、まあ2曲目の、アルファベットフローティングインザベッドっていう曲ですね。ある部分がちょっとときめくところがあるんで、一回ちょっと聞いてもらって。
はい。じゃあ聞いてみましょう。
今ちょっと聞いてもらったんですけど、はい、多分みんなポカーンとしてると思うんですけど、はい、普通だな、みたいな、あ、曲調の中で同じような感じだと思うんですけど、
はい、
この曲の、要はサビの頭なんですけどね、サビの最初の段階に入るときに、ドラムのリズムなんですけど、スネアドラムってタンっていう、面になる、本当に刻む音があると思うんですけど、ツッツッタン、ツッツッタンの、基本それでリズムって作るんですけど、この曲のここ、そのスネアの音がなくて、シンバルの音でずっと繋げていくんですよ。それだけで強制してるんです、そこの部分って。これ、なんか、聞いたことないなと思って。まあ、もちろん効果があって、やっぱここでためになるんですね。サビの一段階のためで、次もバーンってやるんじゃなくて、自然に行くんですけど、その自然の中でのためからの跳ねになってるとは思うんですけど、俺的にね。こんなアレンジ聞いたことないとか思って、こんななんか、さらっとした聴けるやつなのにって思って、ときめきがね、やばかったですね。
技術論的な感じですからね。わ、うん、かんないっちゃわかんないんですけど。
だからちょっと意識して、ちょっとだけそこだけ、あ、シンバルとかばっかだな、みたいな、を感じてもらえると、っていうようなことがすごくときめいて、もう、やばいですね。俺的に。
まあこれは、なかなか、あれなんですか、実験的な感じなんですかね。
いや、あんまないよ、こういうところで。だ具体的に言えるもんないもん。
サビとして
とか、うん、サビとしてとかで、そう、あ、そうそうそうそう。ほんで、あんな長くはないもん、普通。
ああ。とりあえず、その、おまけさんからしたら、はいはい、新しいなっていう感じがあったってことですね。
そう、こんなの聞いたことないと思って、こういう構成でっていう感じがありました。 ということで、その1終わりです。
長えよ。1
だったのその1だったのか。
今日中に終わります、これ。
おろ。
大丈夫ですか、はい。では、いきます。ホームカミングスって、すごく良くないですか、その2。
英語で歌う、歌声がいい。
おー、うん、もうね、それ
言ってもらったら、聞いてもらったら分かったと思うんですけど、基本英語詞で、あれかな、さっきと言ってたガーラ君が、平賀幸恵さんのやつだと、日本語で歌ってたりとか、なんか京都新聞のね、CM ソングとかは作ってるっぽくって、それは日本語だけど、基本的には英語詞なんですけど、で、やっぱり、この英語、コタスさんもちょっと、
うん、なんかボイン
ボイ、ぼやっとしたじゃないけど、うん、要はこれって、ある種の日本語英語、カタカナ英語として、ね、歌ってるっていうところが強いなと思ってて、うん、意識的なのかどうかは別として、でも逆にそれがいいなって思ってて、この、音像と、このメロディーには、ボーカルの、歌声、この発音がすごくハマるなと思ってて、だからいいなっていう感じが、すごくしてて、こういうのなかなかないなっていう、やっぱり、日本のバンドでも英語で歌おうとすると、その、カッコつきですけど、ネイティブ、そういうところで歌おうと、頑張ろうとしてるところがあったりとかして、それで本格的になろうとしてるところがあるんだけど、多分そういうところも抜けて、なんか、自分たちとして、まあ一応、欧米のそういう英語で歌うこととか、その海外文学とかも好きなとかもあったりして、そういうの選択してると思うんですけど、でもちゃんと自分たちとしてそういう歌を作るっていう感じはすごくしてていいなって思って、うん、であとなんかちょっとね、某ラジオっていうか、まあタマフルですけど、設営特集とかあったじゃないですか。いわゆるネイティブ的な英語が喋れることがグローバルに通用すると思う内容みたいなのあったじゃないですか。
そうですね。
で、実はそうそうそう、グローバルっていうのは英米だけではないから、しかもアメリカなんてね、いろんな国の人が集まってて、それぞれの訛りっていうか、もうもはや方言だらけみたいなところがあると思うんですけど、はい、で、そういう中でもっと広いところの世界行って英語を使うと、早かったりとか、なんか滑らかだったりするよりも、うん、例えばこう日本のカタカナ英語のようなつたない方が、
実は
伝わるかもっていうのがあると思うんですけど、うん、そういうところにも繋がってて、本当にこの英語の歌声でやってるってことがすごくいいなって思いました。うん、その2終わり。
なんかそのホームカミングスのその人たちがなぜその英語をね選択して歌ってるのかっていうのはなんかね聞いてみたいところはありますけどね。まあミニアルバムの中でも日本語で歌ってるのはない、
うん、ないですね。
へー、うん、じゃあ最初からこれを選択してたんですね、
うんうん、みたいです。
面白いですね。はい、じゃあホームカミングスってすごく良くないですか、その3。
なんかこの人たち映画がマジで好きらしい。
急にまとめにもいけそうな映画が好き
はい、なんか、しかもね、これね、なんで俺昨日行けなかったのかってね、本当にバカだなと思うんですけど、はい、まあ、チケット取れなかったからです。昨日、この収録の前日に、渋谷の映画館で、ホームカミングスと、ホームカミングスのジャケットとかデザインしたりとかして、なんか仲いいらしい、さぬき直也さんっていうイラストレーター、漫画家の人がいるらしくて、はい、その二組の、企画として、映画と音楽のイベントをね、やったんですよ、東京で。で、今までも、京都南会館か。っていう、なんかちょっと、もうなくなっちゃったみたいなんですけど、うん、単館系のね、ところで、今まで3回やってて、で、昨日、東京で初めてやって、うん、タイトルがニューネイバーズっていうイベントを組んでいて、ホームカミングスのアコースティックセットでのライブを選んだ映画の上映をやるっていうやつやってて、うん、あ、映画好きなの。しかもなんかね、選んでる映画がね、すごいんですよね。
は、う
ん、
い、何ですか？
もうなんかね、裏切らない。もう第1回がやばいですよ、もう。はい、アメリカンスリープオーバー。
あー、
もう隠れたアメリカ青春ものの金字塔みたいになってますけど、はい、日本人は知られてないから隠れたってつけますけど、うん、っていうのを、まあ、なんかそれを見てすごくいいなと思って、こういう企画を話し合ってて出たみたいなことがあるらしいんですけど、で、2回目が、ヴィンセントが教えてくれたことね。うん、ビル・マーレーが、おじいちゃんで子供とのやつなんですけど、うん、で、3回目が、スモークっていう、ちょっと昔の映画ですね。は
い
は
い、
うん、
おじいちゃん
、ハーベー・カイテルが、なんかタバコ屋さんの主人で、みたいな、なんか、それもアメリカ文学の、うん、ポール・オースターの原作を、で、ポール・オースターが脚本してみたいなやつですよね。うん、で、4回目、昨日が、うん、もう昨日がマジでやばいっすよ。死ぬかと思ったね。ゴーストワールド。
おー、スカーレット・ヨハンソン。
そう、スカーレット・ヨハンソン。まあそうですね、スカーレット・ヨハンソンがまだティーネイジャーぐらいの雰囲気だったあれですけど、いやもうゴーストワールドとかね、完璧すぎるだろって選択が。 こういう音楽やってて、っていう。うん、
ていうか逆に好きだからこういう音楽になってるみたいな、
うん、そうそう、そういう相互関係がありそうな感じで、うん、しかもなんかゴールストワールドって曲作ってますね。
え、
そう、そういう曲作って、ホームカミングスが。で、なんかね、すごいんですよ。やっぱりアメリカのね、インディペンデントに根付いたような映画を選択してて、そういうところも、音楽性にも合ってるし、しかも毎回それに合わせて、映画にちなんだ、そういう読み物も作ったりとかして、すごくね、活動としてもなんかすげえなって思います。でなんかやっぱり映画好きなんだなっていうのは、多分そのさっきのハーツっていう曲の MV とかはそのメンバー本人がね撮るとかもしたりとかしてるとこもあるから、本当好きなんだなって感じがすごいするので、
うんうん、
やっぱ映画好きなとこが見えちゃうとね、
応援したくなっちゃう、
いいバンドだなってなっちゃいますね。
へー
と思いました、
うん、はい、うん、こういう感じになるんですよ、やっぱ、
はいはい、
好きをね、
うん、
ぐいっと押そうとするとね、
うん、
しちゃめちゃかになってくっていう、よくわかりましたよ。
まあ、すみません、にわかなんですけどね。にわかなんですけどね。
いや、うん、にわかって大事なんです。うん、僕はね、それは逆に。
いや、そうですよ。俺はそう思ってる。そう、そう思ってるから選んだ。
にわかってもうね、うん、もう興味の発芽のエネルギー一番出てる時ですから、うんうんうん、パワフルなんですよね。はい、っていうのを、僕らもダイレクトに受け取ってね、はい、少々使われてる。これから本題なのにな、みたいな、はい、ところはちょっとね。あと、おまけさん、プレゼン実はあんま得意じゃないかもしれないなっていうことを今ね、感じましたね。
でも、その2とその3はさらっと終わったと思うんだ
けどね。その1がね、先が見えなすぎてね。
はいはいは
い、じゃあ、おまけさん、もうまとめお願いします。
映画につなげるまとめね。はい、まあ、これ映画好きはね、もう聞けってことなんですけど、
うん、
今あれですよ、リズと青い鳥、
はい、
アニメの、うん、
はい、
あれの主題歌やってますからね。
あ、そうなの？
うん。まあまあ、京アニだから、京都つながりでま
るって。そっか。
そう。
おまけさん、それ最初に言ってくれたらね、うん、引き付き力全然違いますよ、それ。
あ、忘れてた。しかも俺これのために、つい最近見に行ったのに、
はい、
すっかり忘れてた。
いやいやいやいや、はい、
ここまで、うん。この曲を聴きに行ったみたいなとこあったんですけど、エンドロール始まったらね、よくわからない曲が流れてきて歌、あれ、ホームカミングス、どうなったのって思って、主題歌って言ってたのにと思ったら、それが終わって2段階目に流れて、ちょっとほっと安心したっていう、びっくりしました、
ね、じゃあ皆さん、ホームカミングスをこれを機にね、うん、好きになっていただいて、
うん、
頑張って2段階目のエンドロールまで
聴
いて楽しんでた。
そうそうそうそう、リズの青い鳥は、ね、途中で帰んないでくださいね、
うん、
はい、
これだけね、映画とも密接なつながりがあるホームカミングス、
うん、はい、ちょっともしかしたら好きになるかもしれない。ありがとうございます、本間さん、はい、
聞いてね。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様選んだ作品はワンダー君は太陽。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2017年アメリカ映画、生まれつき人とは違う顔を持つオギー、ずっと自宅が失格集をしていたが、小学校5年生になるのを機に学校へ通うことになってといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、すごい整理されてるなといった印象です。じゃあおまけさん。
誰にも進みやすい、入り口になりやすい映画2018大賞でした。
おー、あたさん。
はい、超好きです。
お、
うん、
めちゃくちゃ好きでした。
超好きです。
そんなつもりはなかったのに、めちゃくちゃ好きな映画でした。
はい、マリッペ。
いや、よかったですね。で、構成も好きですね、すごく。
お
ー、どんどん見てって、時間が経つにつれてどんどん好きが重なっていくような作品でしたね、はい、
ということで非常に好意的な感じが漂ってまいりましたね、
うんうん、
はい、ということで監督さんはですね、スティーブン・チョボスキーさんですね。まあ、ウォールフラワーとか監督したり、うん、あと一番最近のね、美女と野獣の脚本も実はこの方だった。
うん、
だからもう、もともとこの美醜にまつわる話やってんじゃねえかっていうね、
うんうんうん、
まあ、そういう方でしたと。で、原作はですね、まあ、RJ パラショーさんの、まあ、大ベストセラーですね。
うん、
アホほど売れてるワンダ。まあ、これを原作にした作品ということでした。で、今回皆さんからもね、たくさんメールいただきましたので、中盤以降にですね、
うん、
紹介させていただいて、そっからネタバレに入っていこうと思います。うん、まずはね、ざっくりとした印象などを語っていきましょう。うん、いや、マリッペはね、やっぱね、 こう好きな作品出会った時はね、うん、必ずパンフレットをねこうやって買ってきてね、手元に置くっていう、もう分かりやすいですからね。
そう、分かりやすい。
もうバレバレ。
まあ、作品が好きっていうより作品の中の美術面が好きな時に買ってますね、っていう時に買ってるんですけど、その映像を静止した状況で見たいっていうのが強いんで、その写真とかそういうの見たいなと思ってるんですけど、やっぱこの作品もすごくこう予告とかの時点でも宇宙っぽい要素がいろんなところに出てて、で主人公のオギー君の部屋とかもすごくそういう感じに散りばめられていて、すごく目で見ていっても楽しかったなっていうとこが多かったですね。
確かにオギーの部屋良かったよね。
でなんかあのお母さんが絵を描いたりもしてたりするんですけど、その絵の雰囲気とかもすごくこう柔らかいタッチで可愛らしい雰囲気、作品全体のなんか温かさとかそういうものにも通じるものがあってよかったななんていうふうに思いましたね。
もうめちゃめちゃ好きだったっていう畑さんどうですか？
そうですね、主人公のオギー君の両親役で、お母さんがジュリア・ロバーツ、お父さんがオーウェン・ウィルソン、この二人がすごいいいなと思いまして、オーウェン・ウィルソン元から好きだったので、可愛さ健在だなっていう、ありがてえみたいな感じだったんですけど、ジュリア・ロバーツが若い頃はすごいラブコメとかああいうラブストーリーものに出てて、こうジュリア・ロバーツが笑ってる時間が長ければ長いほど売れるみたいなのが言われてた時代があるぐらいだったんですけど、エリン・ブロコビッチあたりからだんだんいろんなちょっと趣向を変えたのに出ていらっしゃったんで、ノーマルハートだったかなっていう、あのマーク・ラファロとかが出てる実在するゲイの方のテレビ映画ですね、に車椅子のお医者さん役で出てらっしゃって、その時の演技がすごい好きだったんですよ。そのすごい大人でこういろんな偏見にさらされてる人たちの中で、このその人が率先してそのエイズの研究をしてるっていうお医者さんの役だったんですけど、すごい渋い演技でかっこよくて、こう今までのラブコメとかそういうラブストーリーものをやってた時のイメージと全然違うなと思ってたんで、今回その母親役っていうのをこういう形で見れてすごい良かったなって思いました。
エリン・ブロコビッチがね、撮ってるよね、アカデミーで主演撮ってるよね、主演女優だからもう、そのアイドルスター的なそういう存在じゃなくて、ちゃんと演技としてやっていく人になったっていうのはあるのかな、その辺の時期からちゃんと、
なんかその後もよくわからないラブストーリーも出たりしてるんですけど、まあなんかそういうのもありつつ、今回いい母親を、この夫婦のバランスがすごい良くて、
よかったね。
お母さんが怖くてしっかり物事を進めて、
まあなるほどと。
そう、お父さんは裏でその穴を埋めるみたいな、男同士のみたいな話をしたりするっていうのがすごいいいなと思いました。
いや、応援ウィルソンが本当にね、ただの応援ウィルソンでしかないが凝縮した感じなんですよ
ね。ね、
なんかもう役とかじゃないんじゃないかみたいな、わかんないけど
確かにね、あとオーウェン・ウィルソンってさ、ちょっとさ鼻の形がさ、
そうなんだよね、
なんか他のウィルソンファミリーの人たちともちょっと違うじゃない、
曲がってるっていうか、なんかこの辺が曇ってたりとか、
そうそうそう、
なんか怪我したなんかしたのかな、なんか
その感じとかも、
なるほど、
似てるっていうか、ジェイコブ・トレンブレー君が、まあ、特殊メイクしてるオギー君だけど、何か親子感見えてすごいね良かったですね、なんかキャスティングいいですね、
キャスティングすごい良かったですね、お姉ちゃんのビアちゃんも含めて、なんかすごい家族としてなんか雰囲気合ってるなっていう感じが、畑さんも言ってたように、あのジュリア・ロバーツが本当にお母さん役やってんのってすごくいいなって、なんか正直あんまりジュリア・ロバーツの映画そこまで見てないんですけど、見てる感じの印象だと結構ツンとしたような感じの印象が今まで多くて、すごく好きっていうような感じではなかったんですけど、今回の雰囲気見てはジュリア・ロバーツいいなっていうふうに思った部分があったので、あ、なんかすごくお母さん役ってすごくいいってなんか思ってしまったところがあったんですけど、
なんか一人で生きていけそうな感じするもんね、
まあそうね、本当はねっていうね、そういう意味でも合ってるのかな、だから本当は別のことでやることがあるんだけど、でもそう、ね、そう家庭で目の見なきゃってお母さんだから、それが絶妙なんだろうね、
自分でやりたいことをこう犠牲にしながらっていうかね、
そう一人で突き進むはずだった人だっていう、
その感じですっごいもうにじみ出てるよね、キャラクターからね、
でそれに翻弄するウィルソンっていう、
そうですね、
かわいい、
いやハマってんなっていう、
本当キャストはね、バッチシな感じします。 ますね。
うんうんうん。
まああとまあそのオギーくんがねビーチャー学園とこに行って、うんうん、そこにいるね、うん、子役たちまあここはほとんどメインですけど、
はいはい、
非常にみんないいですよ、
うん、
特にねサマーちゃん、
うん、
オギーとねランチの時だけね、はいはい、でも仲良くなる女の子いるんですけど、うん、ミリー・デイビスさん理髪装でいいですね、
うんうんうん、子役もね子役だからってよりちゃんとキャラ付けがちゃんとされてて、うん、それに対してキャスティングされててそれをちゃんと演技してるからすごく全体のトーンも逸脱せずにできてる感じはすごくしましたね、
うんうんうん、
だからサマーちゃんもやっぱりその絶妙ななんかんんってなんかその大したことないわよみたいな顔とかうまいなと思って、
うん
うんうん、あのシャーロットちゃんあの、うん、CM とかに出てるのはよ、
はいはい、すごいハズキ出てる子ね
そうそうそう
そうねあの子がやっぱりすごくこう目立つ存在としてやっぱ女の子の中で力がありそうだなっていう雰囲気の中で、うん、やっぱそういうのに対して疑問を持ってる子がいてちょっと嫌だなって思う部分を持ってるなってその反動で動くっていうところとかもすごく分かりやすいというか、うん、あるよねっていうきっかけとしてなんかこう不自然な感じじゃないし
だからやっぱちゃんとあの学園内とか、うんまあ、この家庭内とかちゃんと人間がその世界で生きてるっていう、うん、本当全ての作品こうあってほしいぐらいな感じなんだけど、
うん、
ちゃんとそれを実感できるっていう ね、
そうね
実在感が本当にある、うん、みんなそれぞれに後ろの背景がいろいろあるだろうなっていうのを感じさせてくれる、
うんうん、
それをちゃんと体現できるキャスト陣で組まれてるっていうところがいいですね、
うんうん、その配置の取捨選択もうまい気がすごくするという
そう
そう
僕があの原作読んでねすごい大好きなんですけど、うん、一番最初にねオギーがね人と違う顔をしてる子がね初めて学校に行ったら、
うん、
最初に3人のね案内役をね、うん、校長先生から任されて出てくるじゃないですか、
うん、
でそのシャーロットとジャック・ウィルとあとジュリアンっていう3人がパッて出てきて、
うん、
俺ほんとパッと見の印象でジュリアン役の子が俺ジャック・ウィルだと思ったんで最初だからやっぱ、
うんうんうん、
顔だけパッて見た時にあこいついい人そうだなって俺は思ってあ騙されたやっぱいいやつに見える最初っていう、
うん、
も
う
まんまと
うん
確かに大人目線から見るとそうそうそうそういつもいい子にしてるっていう風に思われてる子だもんね
最初から俺はあのジュリアン君がねあいじめっ子に回る側だって分かってたからこそ
あ
誰がいじ一番いじめっ子になりそうかなっていうのを見た時 あ、 うう、ね、あ髪の明るい子だ男の子だこいつだって思ってたらあこいつジャック・ウィルなのっていうねちょっと最初驚きありました
よあなるほど、
はい
まあでも優等生感がね、
うん、
出てるから優等生ってことはっていうのは、うん、やっぱ俺は最初に感じたね、
うん、あそうですか
そうそうあこれはまあ裏切るタイプだなっていう
バランス的に
そうそうバランス的にね、
う
ん、
そういうのは、うん、でもあれすごい最初のシーンであの靴のところとかもすごく面白いなってよくこう表してて、はいはいはい、でその後先生とかを見るときも最初靴見て、うん、いつも大きい靴を見てどういう人かなって考えてからまた顔を見てってやってんだなっていう映像の通し方とかも面白いなって、
うんうん、まあ逆に言うと多分オギー君はあんまり顔を上げて外出られないってことなんだよ
ね。
だから足元ばっかり見てる。
足しか見れない。だから
人を判断する場所が、ね、そう、うん、足になっちゃうっていうのをそうそうだから、うん、それなんか明るいね強がりみたいなとこもちょっとあるかもしれない、ね、
いやもう完全にそうだね、うんう
ん、やっぱりその最初の時にあの宇宙の関係のものが多いっていう話も、
はい、
オギーがもともとそのスターウォーズ好きでみたいなので、
うん、
ちょっとそういうシーンもあったりするのも、うん、なんかこの作品の良さでもあったかなってこう、
うんうん、
スターウォーズ好きでお父さんとこうなんかライトセーバーで遊んでるシーンがあったりとか、うん、学校のシーンでもそのシーンはこういう状況なんじゃないかって自分のその空想を膨らませるシーンでちょっとそのスターウォーズのキャラクターを自分の中で登場させたりとかっていうとことか、
あの、ある種のダンサイザダーク展開ってやつですね。
そうですね、
うん、なんだろう映画の中の登場人物だけど、うん、そういうものに支えられてるなみたいなっていうのがすごくなんか良かったなっていう、う
ん、そんなの俺らもそうだから
あそうですか、
うん、
あの家から出てなくて学校に行ってなくて、うん、友達と遊んでるっていう時間がない分、
うん、
家で過ごしてるから、うん、やっぱりそういう普通に遊んでる子供よりやっぱ知識量が多いとか、
うん、
遊び相手がお父さんとかいうのが、うん、なんかその見ててちょっと悲しくなったりとかしましたね。
あとやっぱ今話したと思ったけど、なるほど、スターウォーズ好きかって今思いましたね。要は、スターウォーズは人間だけがいないって言わない。だから、
そうそうそう、
ね、いろんなチューバッカもヨーダも、
うん、
あの、いろんな宇宙人とかが平等にいるっていう、
う
ん、そういう世界を実現している世界で一番認められた映画だっていうことが、本人の心になんか支えになりそうな感じがすごくする。
うん、
そうだね。だからより好きなんだろうね。
うん
うん、
外の世界がこうだったらいいのにっていう。
そうだね。
うん、
最初髪型もそうですね。
そうですね。
うん、
パダワン、まあ、真似をしてっていう。
うん、
ということで、まあ、ざっくり言えば、まあね、少年がどう世間とね、うん、まあ、向き合っていくか、みたいな展開になっていくわけですけども、ね、
うん、
もうそこに触れていくと、どんどんどんどんね、うん、内容のネタバレになっていきそうな感じするんで、うん、切り上げて、皆さんからいただいたメールを紹介して、そこからネタバレに入っていこうかなと思います。メール送ってくださった方、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、早速ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、山岡さん。前向きで泣けるほろりA話。押し付けがましさ皆無で基本白状な私も素直に涙不可避でした。そんな中、学校セレクトの優秀キッズの3人中2人がどっちくしょうと外れ率高すぎておったまげ。話のわかる校長先生だけど人を見る目は全然ないという教育現場の闇を端的に表現した素晴らしい描写だと思いました。また気づいたら前からいたかのような顔でおぎい側に寝返っている自分大好き子役ガールさんには盛大に笑わせていただいた次第です。
おー、
なるほどね。ラジオネーム長さん。映画は良かったのですが、今作を見ていてどうしても許せない点があります。それはおぎいをいじめていたジュリアンの親です。
うん、
クラスの集合写真でジュリアンの親がうちの子よりもオギーが目立つからという理由でオギーを消したり、停学処分を受けた時に来学期は来ませんからというなど親バカにも程がありますし、マジでひどい、許せません。あ、いい反応ですね。
うん、
うん、ラジオネームエリア49さん。見た目にコンプレックスを抱える主人公の実存を追うのはほどほどにして、悩みを抱える少年の成長物語として彼を周りがどう見ているのか、彼との接触でどう変化していくのかという視点がとても濃密でした。人間は障害の有無に関係なく、みんなが欠落や寂しさを抱えている、そんなメッセージをこの映画から受けました。テスト答案を見せてあげたり、自分への陰口を聞いてしまうなど、自分の幼年期と重ねるコミュニケーションがたくさんあり、涙腺が緩みました。気になった点は、パパからママへのプレゼントが箱の中身が明かされなかったことや、姉ビアと親友ミランダの分かち合いがカットされていたこと、よく言えばいじめっ子ジュリアン君の視点も見たかったです。とはいえ2018年洋画ベスト。
おお。
ラジオネーム前田直樹さん。オギー本人の問題だけではなく、周りの人々の苦悩を織り交ぜており、誰もが悩みを持っている内容は非常に評価します。オギーが理科だけは得意という点も、人間誰しも一つは得意なことがあり、それを認めることも重要だと示した点や、ジュリアンのようないじめっ子に大人の刑罰のようなものを容赦なく与えるというのも興味深いです。あとオギーの顔の原因も両親の遺伝子の問題だと避けずに描いたのもいいです。オギーによって周りの人々が幸せになっていく、まさしくワンダー、奇跡という終わり方も良かった。親戚の子供のようにオギーの成長を見守りたいので、定期的な続編を期待したいです。ラジオネームサハルさん。主人公のオギー中心の話だと思ったら、オギーの姉ジャック、姉の友達などサイドストーリーが絡んでおり、単純な映画にならなかったので意外な印象でした。特に姉のエピソードは、ハンディキャップを持った弟を持つ健常者の自分の不満というか葛藤を表していたので、物語に深みを加えていたと思います。あと本作はスターウォーズのオマージュが楽しく織り交ぜており、某ラジオ番組でこの映画を1万円払って回避したスターウォーズファンを辞任する勇士には、でかい顔でスターウォーズを語るなと言いたいです。まあ知らなかったんでしょうね。
うんうん、
不満点は最近見たジャックと比べると、他の子供たちと仲良くなる過程が少し弱いかなというのと、オーウェン・ウィルソン演じる父親の立ち位置が弱い印象でした。ラジオネームマミヤさん。個人的に宮部みゆきの小説模倣犯に衝撃を受けた口なので、こういった構造は大好物です。脚本の都合かもしれませんが、できたら母父、さらにできたら犬、欲を言えばジュリアン、わがまま言えばジャスティンまで見たかったなぁと思います。ノア・ジュプ君演じるジャックの独白と校長への手紙は特にグッとくるシーンでした。鑑賞中、お姉ちゃんの絵も描いてあげてとハラハラしていたら、ちゃんとエンドロールにあって安心しました。みんなオギーを好きになる中、ジュリアンの今後だけが唯一気がかりです。原作はジュリアンの続編があるらしいので非常に興味あります。まあスピンオフ作品ですね。うんうんうん、この辺もね、後で僕お話ししたいなと思います。うん、ということで皆さん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。すごいですね。
うん、
これみんな絶賛じゃないですか。
うん
うん、
こんなことありました今まで。インフィニティウォーだって賛否両論ですよ。
まああれはまあまあ。
まあまあまあね。
まあ逆に言うと、やっぱよくできてて、否定しようがないような作りでもあるという。だから題材が、こういうことだから、言いづらいなっていう部分もありながら、ちょっとそういう目線でも見に行って、
うん、
で、最初、普通にオギーの話って始まって、うん、で、ずっと見てると、この家族良すぎるなとか、
うん、
で、やっぱお姉ちゃんがさ、なんかいい子すぎて、
うん、
なんか、そのまま進むのかなと思って、見てたら、何も知らず見たら、これ正立てで一人一人別の人の話がちゃんとなるっていうのはね。
そうだね。
これうまいなと思って。ほんで、ちゃんとそういう、この子このままの扱いだと嫌だなと思ってた人たちをちゃんと描くから、なんかこれはなんか本当にね、いいな、いいなって思い続けちゃうっていうのはあるよね。見てて。
これ実はね、原作に忠実なんですね。
あ、
原作の構成が最初大きいから始まって、もう主人公はどんどん変わっていくんです。
なるほど、ね、
一人称の語りで立つ、で毎回毎回変わっていくっていう作りになって、俺もそれを初めて読んだ時に、オギーの話だけじゃないんだ、
だけじゃない、
オギーに主人公帰ってくるの結構後半になってからで、それまではどんどんどんどんで、今回語られなかったけども、ビアの彼氏になるジャスティンのショーもちゃんとあって、忠実ですか
ね。そうだね、だからこの子のね、大変な人生、周りが優しく守るか、世間に対してどうなるかっていうものをずっと見せられるかと思ったら、要は本当にね、放題、まあ、うまいなと思って、ワンダー、君は太陽っていう、要はただ中心だっていう。
そうだね。
そうそう。だから、大きい君が太陽として中心にあって、で、周りでいろんな人が回っていて、でもちゃんとそれぞれが回ってる理由があって、そこの中心に対して、っていうものを描く、要は群像劇スタイルだなと思って。
そうですね。
そこが、そういう風になつもりで見に行ってないから、最初驚いて、お姉ちゃんのショーが始まって、あ、なるほどっていうね。
だよね、だよね。
だよね、つって、そう。そういう人たちがおざなになったりとかやったり、なんか都合よく使われたら嫌だなって。
山岡さんがこう言ってる通りのね。
うん。
押し付けがましさがタイム。まあ、そういうとこでしょうね。
すごい、かゆいところに手が届くというか、その、お姉ちゃんのショーが始まった時に、あ、こういう構成かって思った後に、もうちょっとジャック欲しいな、みたいな。この時のジャックの気持ちちょうだいよって思ってたら、画面にジャックって出たりした時に、よしってなる感じがすごいいい、なんか流れがすごいいいなと思って、
かゆいとこに手が届くっていう、あ、その表現。
だから大体皆さんあれですもんね、不満点といえばもっとこの人見たかったとか、もっとこの人のこれが見たかったとかいうのがほとんどで、
それはもう映画のね、尺っていうことですね。僕はよく整理されてるなっていうところで、あ、ここもカットしたんだ、ここもカットしたんだ、全部うまいと思います。
なるほど、原作読んで見るとね、
はい、
ちょっと多かったのはやっぱいじめっ子か、はい、ジュリアンがね、やっぱりあそこで終わっちゃうので、ずっと気になるは気になっちゃうっていう感じはしちゃうけど、
はい、ジュリアンのとこに関しては逆に足されてるんですね、
お、なるほど、
はい、で、まあ、原作のそのワンダーではジュリアンの側は描かれないんですね、
あ、一切ね、
一切だから急にフェードアウトする感じになるんですよ。
あ、じゃあ逆に言ったら、
なので
この映画で
そうそう、ちょっとそこをね、まあ要はスピンオフ作品のもう一つのワンダーっていう方でジュリアンパートがあるんですけど、まあその RJ パラシオ作者がこれはやっぱオギーについての話なので、まあいじめられてる側になるじゃないですか、この作品でいじめてる側の視点を入れてしまうっていうのはフェアじゃないなというふうに、作者は思ったらしくて、あえて避けたらしいんですね。そしたらまあこの、まあ、長さんからもいただいてる通り、ジュリアンやだ、ジュリアン親もやだみたいな風にこのワンダーを読んだ、まあ、世界中の人たちがわーってなって、ジュリアンにはなるなみたいな標語ができちゃったりするぐらい悪の代表みたいな感じでみんなにこう共有されるようになったんですけど、この作者はそれはちょっと多分意図していなくて、ジャック・ウィルのようにね、ジャック・ウィルだって今日間違ったことをしてそれを許されるって話じゃないですか。実はこれジュリアンも愚かな行為はしたけど別に悪い人間ではないよっていうのを、もう一つのワンダーっていうね、本で書かれていて、僕それがとっても好きで、それを読んでものすごいこのワンダー全体の評価がぐんと上がったんですね。僕が2016年かな、声の形っていう、あげたんですけど、あの時に僕がすっごい好きなところっていうのは、複数を盆に返す話っていうのは俺は作品に求めてるって言ってて、要はもう取り返しのつかないような失敗をした人間にチャンスはあんのかっていう話ですよね。でそのジュリアンのパートでは、まあ、とりあえずテーマ的には人生の素晴らしいことの一つは失敗、間違いを正せるっていうことなんだよっていうのがね、ちょっと出てくるあたりで、まあジュリアン君がねどういう行動に出るのかとか、まあいろいろあるんですけど、まあこの映画を見た後は、ぜひともそのもう一つのワンダーを ね読んでいただきたいですね。そうするとだいぶ深みが増しますね。要はいじめてた側はどういう気持ちで、なんでそんなことしてたのか、そしてどのように反省していくのか、ね、社会はね反省したやつをちゃんと受け入れていかないとダメですよね、っていうことをちゃんとね感じまして、とってもいいですね。あと山岡さんがね言ってましたけども、まあおそらくこれシャーロットですか、一番最初にね案内役を選ばれた女の子ですけど、その子のパートもあります。とあともう一人ですね、クリストファーっていうのが出てくるんですけど、実はこれ語られてないんですが、オギーにはお友達いるんです。
あ、そういう話か。
はい。で、お友達いて、あの、パダワンのね、三つ編みしてたのは、その子と一緒にやってる、実は。で、まあ、その子は多分ね、語られないんですけど、ADHD かなんか、まあ、自閉症か、もしくはそういう感じで、友達で居続けることがどんどん難しくなっちゃってってる友達なんですね。だからそこで三つ編みを切るっていう行為がどれだけ重い行為なのかっていうのも結構深いなっていうところもね、今いろいろあって、とにかくこのサイドストーリーがね、非常にあって、で、この RJ パラシオさんは続編っていうのはこれはあの作りませんと公言しております。このファンの人たちはね、次々と好きな作品をね、どんどんどんどん二次創作みたいに作ってるみたいなんで、もうそれを尊重したいってことで、この映画も続編はきっと作られないと思いますね。
まあ、そうだよね。まあだからあれだよね、そういう点で、A 型とジュリアン、チャンスないみたいな雰囲気で、終わっちゃうところで終わっちゃうのからみんな気になっちゃうっていう。でも、ちょっと入れてんだよね。最後に、あの、ジュリアン君が校長先生に向かってっていうところがあるから。
そう。逆に言うと、反省早いなっていうね。まあ、そう
なるほど。
実際のジュリアンは
読んでる、読んでる。
そう。最後、あの、ブラウン先生の格言みたいので、みんなからね、格言集めるときにちゃんとね、ジュリアンもね、はい、用意してて、初めからやり直すのも時にはいいものだっていうね、ちょっと強がりみたいな感じなんですよ、この段階では。そういうのもね、一つ紹介してくれればよかったのかなっていう気はしますよね。
尺ですね。まあでも、追加したしね。
追加。
親はちょっとやばいよね。
そう。
あれだってあれだよね。長さん、わかんないけど、親がうちの子に目立つから消したって、あれ、親がやったのか。
そうだね。映画だ
って。なんか映画見てる雰囲気だ
と。ただかばってるだけ。
そう、子供がやったことを、そう、いやいや、私がやったんでっていう、だからやめさせるなっていう、この子がやったんじゃないって感じに見えたわ、みんな
ね。まあ実際は、まあ親がね、あの、ジュリアのためにやってあげてるんだけど。
やったはやったんだね。
あの、その一言ね、言ってたじゃないですか。この子悪夢障害でね、
あ、なるほど。
まさしくそうなんですね。オギーの顔が怖くて怖くて仕方なくて、ずっと悪夢にうなされてる子なんですよ、ジュリアンって。で、僕、今回の映画を見て一番思ったのが、オギーの顔すげえ綺麗じゃんっていうのが一番ちょっと、俺の中では引っかかった部分で、原作のオギーだと、もっともっと
違うんだ。
違うんですよね。そのやっぱ目玉の位置とかも全然最後違うし。
なるほど。
頬ぐらいまで多分垂れ下がってるんですよね。で、顎とかもともとなくて、後からお尻の骨とかを削ってなんか作ったような感じ。舌がベロンって出ちゃってるとか、
なるほど。
喋るのもすごく大変なんだけど。
食べるのも難しいって言ってたのは、あの顔だと問題なさそうな雰囲気あったの。
亀のようにね、なんか汚く食べちゃうみたいなこと言っていたけど、いや、ジェイコブ・トレムグレイ君、それはね、全然大丈夫ですよ。
いけそうっていう。
なるほど。
それはね、やっぱ難しいからね。
そうだ
ね。
まあ、だからその辺は、まあ、整えたんだね。
そうだね。そう。だからちょっとそこは、この顔は慣れるよねって俺はちょっと思っちゃったね。
確かに、あんまりね、本当にそうなってると、そこに対して不安を感じちゃうっていうのは、子供としては別に、責めんのもかわいそうっていうか、痛々しいと見てられないとかっていうのと同じような感じで、その子が悪いとか、どうとかってことじゃなくて、単純に怖いって感じちゃう部分はあるのは確かにあるとは思うし、
これって本能的なものなのか、例えば映画とかでね、モンスターが出てくるものとかを見て、俺らが後天的に植え付けられた恐怖感なのか、すごい気になるところがあって、だとしたら創作物のせいでオギーはいじめられてるんじゃないかって気にもね、ちょっとなっちゃったりね。
まあでも、本能的な部分もあると思うし、普通見慣れてる顔と違うっていうことに対する違和感、なんかいわゆるホラー的な怖いだけじゃなくって、自分が理解できないとか未知なものに恐怖するっていうのがまたあって、そういうものも出てくるとは思うかなとは思いますね。
結局自分と異なるから、それがどういう行動するのか分かんないとか、もし自分がそうなっちゃったらどうしようとか、多分いろんな子供が言いがちな、なんかその菌が移るぞみたいな、それこそそういうのも実際自分どうしてそうなってるのかっていうのが理解できないから、そういうとこで恐怖を感じたりするっていうのはあるんだろうなっていうのは、
あとは恐怖だけというよりは多分扱いが分からないっていうので近づきがたくなるっていうこと、
触れていいのかなとかね、
どういうふうに声をかけたらいいのかとかが
分
から
ない。これはもう子供関係ないもんね。
ちょっとオギーの話から離れますけど、お姉ちゃんのビアちゃん、
はい、
もう
本当にやっぱりこのパートがすごく良かったなっていうのを思っていて、なんか私も姉がいるんですけど、その姉がなんか忙しくなったりするとこっちは見てもらえないなとかっていうのって、兄弟とかってそういうとこってすごくいろんな時にあって、やっぱそういう時に迷惑かけないようにしなきゃとか心配かけないようにしなきゃっ ていう風に動く時ってすごくいっぱいあったなっていうのが正直あるので、うん、そういうとこに視点を合わせてくれる作品ってすごくいいなって、うん、単に今一番大変っていう人だけフォローされるんじゃなくて、うん、そうじゃない人の方にも目を向けてくれる、フォローしてる側も大変だったりもするし、もちろんその子側もそのフォローする対象のことも大切に思ってるからいろいろ我慢できる部分もあるけど、それでもやっぱり埋まらない部分っていろんなとこであってっていうのを描いてくれてるっていうのが押し付けがましくないっていうとこもあるし、そのいろんな人に受け入れられるっていうのはそういう立場になってる人って多分いろんなタイミングであると思うんですね、うんうん、このパート描いたのはやっぱすごいなって思いましたね、
うんうん、てかまあぶっちゃけ言ったらお姉ちゃんパートがめっちゃ肝な気がする、
うん
うん、いやこれがあるからみんなこれ認めざるを得なくなる気がするというか、
うん
うんうん、だから見えない視点で自分たちが知っている視点を描いているから、うん、きっと本当にあるんですよね、こう手間かからないいい子、
はい、
例えばこういう子たちは大人になってからこじれるとかが多かったりするんですけど、
うんうん、なんか鈴木先生とかで、
ね、そう、あ、鈴木先生とかはそういうのがねいっぱい書かれるから、そうそう、
だから優良な生徒たちの心の摩耗のもとに
そういうのがうまくいってるっていう、うん、なんか本当に世界ってそういう誰かの摩耗で成り立ってる感はすごくあると思うから、うん、そういうのを描くのは俺が感じる話ですけど、うん、やっぱり扇描くよりもビアを描くたことがめっちゃでかいなとは思いますね、うんうん、
プラス俺やっぱミランダも大きいんですよ。
あ、はいはいはい、
あのビアのね、うんうん、あの親友だった、
はいはいはい、
だったというかまあ親友ですよ、うん、ビアはね、
うん、
はいはいはい、学校の初日の時に自分は一人っ子だよと、
うんうん、
自分には弟いないっていうことを言ってしまうんだけど、逆にミランダは私には弟がいてって言って、
うんうんうん、
オギーのことを弟だと本当に思っているっていう、なんかずっとね近くで接してる人間と、うん、ちょっと遠くから見守ってる人間のリアルな感じ、
リアルな感じね、
うん、
だから変な話すれば利用関係がうまくなりすぎていて、うん、こじれやすくもあったりするかもって思っちゃうっていう、うん、あとまあこの作品やっぱり本当にやっぱ君は対応問題だけど、やっぱり影になる人たちのをちゃんと描くっていうことと、ね、影になっている人の影になる部分を描いているっていう、うん、影になっている人を出すだけじゃなくてっていうのをちゃんとやるのがやっぱりいいなとは思いますね。やっぱりあと普通にねジャックいる、
はい、
ジャックリパートもやっぱりやばいっすよ。
そうだよ、あいつすごいよ、
あいつすごい、あのちょっとこれ飛ぶけど最後にね表彰あるじゃないですか、
はい、
変にね校長も溜めて喋る感じでね、
そう溜めてたね、
でほんでね、あ、大喜利だなと思って最初見るじゃないですか、うん、ほんでカットバックで別の映像入ると、
うん、
ジャックが映るんですよ最初に、うん、ジャックがどういうことをやってたかって、はい、俺そこ泣いちゃってめっちゃ、おーこれジャックなのかって思ったら違ったんですけど、
はい、
そうだからここでジャックになったら俺の中ではもうちょっとすごい作品になったんですよね。だからそう本当に太陽とかを支える、さっき言った誰か摩耗してたりとかするとかの話もあるけど、うんうん、そういう存在の上で世界はあるんだよっていうことを最後にジャックを表彰の何かに校長は見てるよっていうことになってたら、まあ俺的にはすごく良かったんですけどねっていうけど、まあそういう映画ではないんで、
まあ、あの話に関してだと、うん、やっぱジャックだけじゃないっていうのが大きいから、
大きいからなんだけど、
まあ要は、っていうのは
代表だからあれ、
まあ、
っていうのがあって俺は代表として選んだら嬉しかったけど俺の涙返せてちょっとなったっていう、
あ
まあ別にそれは軽い話です
けど、シャーロットちゃんもね映画だと見え方ちょっと違う気がしますね、はいはい、あのそんな悪い子じゃない
んですよ。俺悪い子っていうのは単純になんかこう何も考えてないけどみたいなところ、
そう目立ちたがりな子かなっていう、
であのみんなと逆にずれてるっていう、自分が芸能活動とかしながらやってるからっていうのもあって、うん、それをアピールしたいんだけどそんなのみんなうざいと思ってるっていうのを感じつつも、でもそれしかできない子に感じたっていう、俺的にはね、
一応今、まあ、原作ですと、
うん、
あの子は意図的に完全中立を選んでる人なんですよ。中立でいることが絶対大事であるっていう信念のもとに行動してる子なんで、ああいう感じの距離
感ですね。なるほどね、
うん、いろんな人を描くパートがあるので、
はい、
いろんな人の見え方みたいなのがいろいろ見えて面白かったなっていうのはあったんですけど、お姉ちゃんはその自分の立場っていうのにちょっといろいろ思うところがあるけど、友達のミランダから見るとそれがすごい羨ましい眩しいものに実は見えてたっていうのとかもいいなっていうのもあり、あの最後喧嘩になって上級生みたいなキャンプで、それまではなんとなくこう外にいたもともといじめっ子の仲間だった子たちが援護してっていうの、そこまではまあ分かるんですよ、よくあるなっていう、なんかこれを機に友達になってくれるきっかけになったなっていうのは思ったんですけど、そこでオギーが 泣き出しちゃうっていう、うん、嬉しいというか、うん、まあ、感情がわって出ちゃうっていうのが、うん、ああいいなと思って、あの瞬間的に出てくる嬉しさみたいな、うん、それが涙になっちゃうっていうのもいいし、速攻で夕日バックにしてあの逆光の中こう湖をみんなで見る、ザーンって終わるっていう、あのスピード感もすごいいいなって思いました ね、
うん、そこのポイントまでは家でしか泣いてない。そうだよね、だからやっぱり我慢して、うん、そこでそういうのがなんかフットポンと来ちゃってバーって出たって感じはあるんだなっていう、うんうん、
ちょっとビアちゃんの話に戻ってもいいですか。
はい、
すごいやっぱりなんかすごく良かったなって思ってるのが、あのおばあちゃんとの関係で、
そうね、
でやっぱりお父さんお母さんやっぱ近い距離にいて、やっぱどうしてもオギーの方に手がいっちゃっててっていうのもちょっと遠いとこから見てて分かってる、おばあちゃんが、うん、ちゃんとそういう風にビアの方に目をかけてくれててっていうところ で、うん、でネックレスあげて、それもやっぱずっとつけてるんですよね、ビアちゃん。でやっぱそういうもので支えられてる部分もすごくあると思うし、うん、おばあちゃんとの思い出の場所にいて、でそれでそこに行ってきたっていうことを言うだけで、そこであなんかあったんだなって気づけるお母さんもやっぱ良かったなって、うん、そのやっぱりないがしろにしてるわけではなくて、もちろん、うん、でそれもやっぱりビアにとってはあの時に実際に時間取って話聞けないにしても、
うん、
そういう風に言ってくれたことだけでもまたちょっと違う部分ってあったし、あのシーンでどこ行ってきたのって言いながら、ちょっとやっぱりお母さん忙しくて、そんな中もやっぱこう手伝おうかっていうところとかも、やっぱり、うん、あもうなんかその気を使ってる子っていうのがすごい出てて、
うん、なんかやっぱ家の中入るとスイッチ入っちゃうんだろうね、自然に、うん、もうそれだから逆に言うと、そういうコニアランド海岸とかに行ってスイッチを切るっていう、うん、でその相手がもともとおばあちゃんだったっていうことだよね、うん、で、うん、お母さんもスイッチ入れっぱなしになって気づいてるけど、言ってもしょうがないしっていうのがあるから、もともとはおばあちゃんありがたいぐらいに託してたんだと思うんだよね、分かっててね、うん、きっとね。
あとオギーとお姉ちゃんのとこのやり取りで、あのハロウィン、あれもオギーにとってすごい大きなシーンですよね、うん、ジャックウィルの言ってる言葉聞いてショック受けて、もうハロウィンずっと好きだったのにハロウィンなんか嫌だって思うような時代ですよね、
うん、
あれの後にやっぱりお姉ちゃんが一番の友達よってあそこで言ってあげるところ、すごく良かったなって、その、うん、なんだろう、親でもなくて兄弟だからこそなんか言える部分とか距離感っていうの多分すごくあって、そういうのっていいよねって思うし、うん、
友達になってあげるっていう、あなたのお姉ちゃんだからねじゃない、
うんうん
うん、あれはすごく大きいなって。
あの展開自体は多分ね原作にはなかったかな。
そうなんだ、
もうちょっとこじれる、要はそのミランダからね私嫌われてるんだみたいなこと言うと、うん、オギは信じないんですよ、ミランダってそういう子じゃないから絶対そんなことない
よ、なるほどね、
うん、そこの結構衝突みたいのはもっともっと深くなって、はいはい、
なるほどね、
うん、あとまあジャックの件に関してもそのジャックがオギーの味方につくことによってどんどんどんどんジャックがいじめの対象になってくるんですよね、
う
ん、
まあよくある展開
だね、よくある展開ですけど、うん、っていうところ結構原作だとまあ濃密に書かれてるんで、うん、ちょっとあっさりしてる感じは読んでると思っちゃ う、
なるほど、ね、
うん、問題が結構少なくなってるなみたいな、
うん、まあだからやっぱ映画としてのまとめ力とはいえそれが悪いあれじゃないっていう、で逆に伝わりやすくなってる部分もあるかもしれないし、
そうかもしれないですね、うん、大したことじゃない自分語りなんですけど、
はい、
あの僕別にねその、まあ、見た目には分からないんですけど、はいはいはい、健常者ではないんですよ、
うんうん、
まあまあ先天性のね、うんうん、まあまあ、心疾患を持ってるっていうので、まあ、ちっちゃい頃からからかいの対象みたいなのになるわけですよ、やっぱこういう感じで、うん、で俺結構プチワンダーみたいのは、あ俺別にあったよこういうのってワンダー読んだ時とかに思って、うん、俺やっぱずっと運動できないくて、うん、階段上がるだけでも息切らして、
うん、
体育も参加したことないし、まあそのことでいろいろ歩かれたりとかしてた俺がどんどんどんどん体力がちょっとついていくことによって、うんうん、まあ治ってはないんですけどね、大学になると俺ダンス部の部長になるっていう、うんうんうん、俺の中のワンダーが起きるんですよ、
はいはいはい、
でそれを
奇跡が、ね、
親が舞台見に来た時みたいのは、
はいはい、
あれって特別なことだったんだって、
なるほどね、
今まで何とも思ってなかったんだけど、
はいはいはいはい、
よくよく考えたら、うん、結構すごいことだなっていうふうに、なんか気づかせてくれたなっていうふうに思いましたね、まあ大した話じゃないですけど
いやいやいやいやいやいや、はい、
うん、っていうふうなこともあって、まあこれはね いろいろ見た目だけじゃなくてね、いろんなことに置き換えられると思うんですよ、やっぱ人と違うことってみんな絶対何かしら持ってるから、それに対するね、まあ圧力とかって絶対生じるし、
社会の中でどうやって生きていくかとか、まあ、周りとの人間関係の構築の仕方とか、
うん、
なんかそういうのをね、改めてね、みんなそれぞれ違った人間なんだっていうことね、うん、
いや本当、本当そうだ。これ、全然顔関係なくて起こる話だよ、これ。
そう
だ。完全に。
そうそうそうそう。うん。
兄弟のこととか家族のことで言ってみれば、
うんうん。そう、本当にね、普通のこの話ですよ。
うん。
っていう風にね、思いましたね。はい。ということで、ワンダー、君は太陽、いい作品でした。じゃあ次回の作品、ルーレットで決めていきましょう。話題作。これやっぱ、ドイラジ的には完全に話題作です。第12回の時にね、まあ、ゲストに来ていただいた、道尾修介さん、原案の映画、名前。うん、というのがね、公開される。
うん、だって、あの時、喋ってたやつだよね。
そうですよ。あの、聞いてください、これ。あの、アーカイブ残ってますんで。うん、その、名前の話してましたよ、
うん。
それをね、やっぱり話題作、ファンソロじゃないでしょ。同意らし的には、名前。
はいはい、はいはい、そらそうです、はい、
そらそうです。これがね、もう盛り上げていかなきゃいけない。うん、そして、こたつ、うん、名前でお願いします、うん。はい。
なるほど。
おまけさん。
バトルオブザセクシーズっていう、
お
あの、テニスプレイヤーのね。
はい。はいはい、畑さん。
ちょっと特別上映のイタリア映画、いつだってやめられる7人の危ない教授たち。なんか合法ドラッグで儲けようとする天才たちの話みたいな、うんうん、ドタバタコメディっぽい感じの雰囲気入れてみます。
はい、マリッペ。
おまけさんと同じで、バトルオブザセクシーズ。う
ん、そして、タンタンがですね、アメリカンアサシン、ガワラさんが、ウィンチェスターハウス、ね、
ほうほう
増築しなきゃ大変みたいなやつですよね。さあ参りましょう。次スペシャルなんでね、大事なんですよこの急げ。スペシャルの
時そうだった
出して何バトルオブザセクシーズということで、はい、やっちまいましょう。
はい、まあ、それとは別に名前も見ましょう。
そうですよ、それとは別にね、名前も盛り上げていけないですね。
はい、
はい、ということでエンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知なんですけれども、次回がですね、募集するのが、ドイラジスペシャルになりますんで、ジェイソン・セイサム総選挙、じゃあ、うん、アンケートフォームができてますんでね、うん、あの、後でにしようと思ってる方、
うん、
今すぐ。
今すぐ。
今すぐね、投票してください。
今すぐ来た方がいいな。
全然まだないっす。お願いします。はい。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはジェイソン・ステイサム総選挙。新作映画を語り合う急げ映画館ではバトル・オブ・ザ・セクシーズを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで雨に歌えばを鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。映画の宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、で次回スペシャルの締め切りはですね、7月13日となっております。ちょっと間空いてますけどもね、油断しないでください。はい、でドイラジ、これハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきます。感想拾います。ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
ハタでした。
またねー。